昨日この教会のマイクの修理をしていただきまして、今まであっちからこっち持ってきたんですけど、それをせんでええようになりました。池上金光大臣大祭の時に、司会用のマイクの切れたりしておったんですが、それも直していた。大阪の電源実況会の田辺さんという元電気の会社に勤めておられた方がですね、今ご本部の放送設備のご用をしてくださっているんですが、その方が、来てくださいましてね、そして、本当に短時間でちゃんと悪いところを見つけてくださって直してくださいます。本当にありがたいことであります。もう何十年というお父さんが信心をなさってたそうでね、子供の時に自分が畜能で、お参りをしておみきさんをいただくと治るんですね。油断をしてお参りしないとまた悪くなるというようなことで、自分も教会にお参りするようになったとおっしゃっておりました。大変ありがたいことですね。まあ、こうしてまた安心して、マイクが使えるようになりました。ありがたいことです。で、今日は私の入院1年の、まあ、記念日といったらおこがましいんですが、ちょうど去年の1月9日に入院をいたしましたね。皆さんに大変ご心配をかけて、またご記念をいただいて、本当に正直私の今の体調は昨年のね、今日の体調と比べたらもう何倍もいいですね。本当にありがたいことでございます。それで私自身がですね、この書かせていただいて、まあ、皆さんに差し上げたこの入院日記をね、読み返してみました。これ1月8日金曜日、入院前日22時倉敷中央病院の医師より電話あり、もしもし岩本徳夫さんですか、倉敷中央病院の医師ですが、はじめまして、15日の診察予定になっていますが、早急に診察する必要がありますので、明日9日の9時に病院に来ていただけませんかとのこと。内心どうしてと思いましたが、何かただごとでない感じがして、はい、わかりましたと返事をせざるを得ませんでした。これは昨年末、顔、両手などに湿疹が出て痒くなり、かかりつけ医院の紹介で同病院の皮膚科を受診し検査を受けた結果のことです。1月9日土曜日入院当日、妻由紀子と共に新次先生の車にて倉敷の倉中に8時10分ごろ着、すぐに手続きをし、医師の指示に従い、さまざまな検査、血液、CT、肺機能、胸部レントゲン、そして肺の内視鏡検査、これが超苦しい。口を開けて舌を出して、その舌を先生がガーゼで掴んで引っ張り出して麻酔薬を注入する。これを20回くらいゲボゲボっと嘔吐する。昔話などでは地獄の入り口で閻魔大王に嘘つくと舌を抜かれるというが、まさにその苦しみを味わった気分だ。ということは私は生涯に20回くらい嘘をついていたということか。思い返すとやはりそれくらいは嘘をついていたように思う。この検査は二度と受けたくないよう、検査の後医師により病状と治療についての説明があった。病原名は間質性肺炎と皮膚菌炎。これが間質性肺炎の原因。現状としては両肺の下部に少し影がある程度であるが、今後急に拡大する可能性が残るとのこと。治療として自分自身の抵抗力を抑える薬を投与するそうだ。結果として外の菌に対する抵抗力が低下して、感染症や骨粗鬆症、糖尿病などにかかりやすくなる可能性があり、その予防のための薬をさらに投与するとのこと。間質性肺炎は 肺の末梢組織の肺胞間質が炎症によって障害され、間質が硬くなり酸素の交換ができにくくなる病気、急速に悪化して死に至ることもある。美空ひばりもこの病気で亡くなったという。膠原病は自分の抵抗力が自身の細胞を攻撃してしまう病気、細胞と細胞、血管の間の結合組織の病気で、リウマチなど複数の病気の総称、私の場合はそのうちの皮膚筋炎と診断された。間質性肺炎や悪性腫瘍、がんを併発することがある。夕方久々に食事をとる。お茶と箸は自前。家内は売店で買ってきてくれたタコ飯弁当、超うまい、いちごもおいしい。その後18時に夕食、鶏の照り焼き、きゅうりの酢物、パイナップル、ご飯もおいしい。完食。病室は3号館の13階、313はラッキーナンバー。3月13日で音島教会の初代知事が他界したお日柄。初代と共におかげをいただきます。1317号室、点滴と心電図のコードが何本もひっついていて不自由。これがあの1年前の今日の日記なんですね。振り返りまして、本当にあのそういうことだったなと改めて自分でね、当時のことを、まだ1年前ですからリアルに思い出しております。特にあの内視鏡検査というのはもう本当に二度と受けたくないですね。苦しかったですがね。でもそれはあの私の病気をよく、するための手段であったんですよ。致し方がないなと思うんですよね。それであの昨日から今日にかけて私も本当にあの神様に改めてお礼をさせていただいてるんですがね、この命をいただいておるということ、それからその私が1年前にこういうことをさせていただいたことがですね、先ほどもゆかさんが言ってくれておったんですが、お母さんの病院で昨日も夜、付き添いをする中に隣の病室の方がね、大変な状態であった。その時に先生の日記を思い出してね、自分もその人のことをお願いさせていただきましたというふうに言っておりましたがね、そういうふうにお役に立てたところもあるのかなと思うとですね、ありがたいと思うんですね。人間は生きているということはですね、いろんなことが起こってくるわけです。入院することもありますしね、交通事故に遭うこともありますし、人から悪口を言われることもあるかもわからないですね。でもそれはこの信心をいただいていくとですね、無駄事にならない、そういうことだなと思うんですね。だからいろんな方からね、本の感想をこう言っていただくんですけどね、面白かったとかね、楽しかったとか言ってくださる方が結構あるのでね、ありがたいと思うんですね。私自身が本当に入院生活をね、最初は本当にびっくりしましたけどね、去年のちょうどこの9日の日は中学校の同窓会があった日ですし、翌日は東京へ行く予定でしたしね、もう全部そういうのが流れてしまいましたけどね、それはもちろん私にとって大切なことですけど、それ以上大事なことをですね、この入院ということを通して私がさせていただけた体験をさせていただけたんだなということをこう思いますね。そういう意味で1年間こう振り返りまして、本当に、びっくりしましたけどね、皆さんにも大変ご迷惑をかけました。ちょうど昨日、ちょうど1年前の今日はですね、神奈川教会、麻布教会、御部年頭参拝のちょうど日だったんですね。でそれからいろいろな方がおいでになるちょうど最初の日曜日や休日というのはですね、教会関係者の方たちが御部に大勢参拝される日なんですね。でその日に私がいないということは大変なことだったわけですけども、 まあ、かえってそれもね、良かった面もあるなと思うんですね。新先生が代わりをしてくれましたね。まあ、家内も大変心臓病をしたと思うんですが、昨日もね、東京やら大阪からそういうふうな方たちが参拝されましてね、まあ、この思い出話みたいな話になったわけでありますけど、ありがたいことだなと思います。どうぞ皆さんもね、いただいている命を大切に、そして健康を大切に、さっきも願わせていただきましたが、胎の丈夫ということはとても大切なことですね。それがあってこその日々の生活です。言うまでもないことですが、しっかり願わせていただいてね、ここから私自身ね、そういうことがもうないようにさせてもらわなきゃならないと思います。皆さんもおかげをいただいてください。はい、今日はお願いします。